ダムチンパンジーポッドキャスト。この番組はアマチュアバンドフリーダムチンパンジーのメンバーが思いついたことを好きにお話しする番組です。
さあ始まりました、フリーダムチンパンジーの佐藤です。10月に入りまして、ようやく秋らしくなってきたんではないでしょうか。今日は10月1日今録音しておりますけども、岡山市は31度ということで気温がとても高くてですね、まだまだ夏日が続いております。一体いつになったら秋らしくなるんだろうという気もしますけど、やっぱり夕方になると少し涼しい風が吹くようになりましたね。今日も仕事の休憩時間にちょうど夕方頃に休憩が取れたので、自転車でちょっと走ってみました。とても気持ちいいサイクリングになりました。皆さんもね、気持ちのいい季節になってきますので、ひょっとしたらこの秋は短いかもしれませんけども、アウトドアとかですね、観光とかそういって、まあやっぱり味覚の秋でもありますからね、美味しいものも食べたりしながら、また冬に向けてしっかりお腹に肉を貯めていきましょう。それでは今回は8月9月にいただきましたお便りを紹介したいと思います。まず友達ラジオのトールさんからいただきました。やった、佐藤さんの防災会だというふうにいただきました。ちょうど防災会の備蓄編、水と食料の補足情報というのをお伝えしましたけども、防災会結構バババッと出しましたけど、ちょっとこれからは1月に1回とか2月に1回ぐらいのペースになるかもしれません。というのもやっぱりエンタメ性がね、少ないということで需要があるのかなという葛藤もございます。とはいえ、こうやってトールさんのように楽しみにしてくださっている方もいらっしゃるので、またまとめたりしながらですね、お伝えしたいことはいっぱいありますから、まあ自分もね、防災士としての知識をね、また増やしながら皆さんにお伝えしたいと思います。トールさん、ありがとうございます。次に鳥広さんからいただきました。 AI vs 人類企画面白かったです。今回はこれまでのフリチン聴取の経験値から外さずに的中できましたが、AI ちゃんの作った曲も悪いわけではなく、アシストありの今後の曲も楽しみです。ギター、ギター、君に会いに行くよというふうにいただきました。ね、ジョンがまた面白い企画をしてくれまして、自分の作った曲と AI の曲、どれが僕が作ったやつか当ててみてという話だったんですけど、まあ、すぐ分かっちゃいましたね、僕も。まあ、分かった理由は、なんといってもその、メロディーにちゃんと歌詞が載ってるとか、あと構成に無理がないとかいう部分で、分かったんですけど、それにしてもすごいですよね。ほんの数十秒でこういう曲を作ってしまう AI というのはすごいですよね。 AI の曲も僕結構気に入ってるんで、本当にエッセンスをもらったりとかいう形でどんどん使っていけばいいんじゃないかなという気がしました。ジョン君がまだ歌ってみるということなので、割とジョン君作ったら秋っぽい感じがあるので、ひょっとしたらジョン君ボーカルの完成品は聞けないかもしれませんけど、まあ気長に待ってみてください。鳥広さん、ありがとうございます。次にアイホーさんからいただきました。ピアノ、水泳、塾、水彩画教室、ヒップホップダンス、英会話教室といろいろやらせてもらいましたが、才能の開花、興味関心の発見というより、外でいっぱい友達を作れるようにと親から聞きました。大人になってからの習い事もいいですよね、というふうにいただきました。なるほど、いっぱいされてますね。特にヒップホップダンスとか英会話教室というのは、僕は小さい頃にはあまり周りにはなかったという気がします。確かに才能の開花が絶対じゃないですよね。いろんな状況での友達作りというのはとてもいいことだと思います。学校の中だけの狭い範囲の友達だけでなくて、サッカーをやりに行けば違う学校の友達とも一緒にやってるとかですね、そういう世界は広いんだっていうのをね、教えてもらえるのも習い事の良さかもしれませんね。そういうのもあって、アイホーさんはサラエボとか、あといろんな国に行かれてますよね。本当にグローバルに友達を探していかれるという姿勢も、ひょっとしたらその習い事で培ったものなのかもしれません。アイホーさん、ありがとうございます。次に、ナルト姫ごとさんからいただきました。ピアノ人気ですね。女の子らしくと親が習わせたのが2歳半。うわ、早い。先生怖いし練習嫌いで泣きながらやってたのが今の職業です。わら。ある程度幼少からの方が良いものもあるので、子供の意思より親の判断も必要かもですね。何でも プロになることと楽しみを知ることは別なので、先生との出会いも大事かもというふうにいただきました。そうですね、先生次第っていうところもありますよね。同じ習い事でもいい先生に当たるか、まあいいというか、まあその合う合わないというのもあるでしょうし、その先生のレベルというのもあるんでしょうけども、2歳半からピアノですから大変ですね。ただ僕がピアニストの方に聞いたことがあるのは、やっぱり同じように泣きながらやらされていたというのが結果的に良かったというふうに言われることが多いので、まあ数人しか聞いてませんけど、やっぱり厳しい訓練がないと覚えれないものもあるんでしょうね。よくバイオリンなんかはあの短い幅の中で音程を作るので、できるだけ早く始めた方がいいとも聞きますし、逆にコントラバスなんていうああいう大きい楽器だと、割と年齢が上がってからもできるとかいう話は聞いたことがあります。うちの弟が森山直太朗さんに一時期すごく可愛がってもらってて、で、ライブにおいでよなんて呼ばれたりしてですね。で、ライブを見に行ったら、ちょっと楽屋に顔を覗かしたらですね、森山直太朗さんとその向こうに森山良子さんがいたそうです。森山直太朗さんはとても気さくな人で、面白い兄ちゃんっていう感じらしいんですよね。で、緊張なんかしないんですけど、森山良子さんにはさすがにすごい緊張したというふうに言ってましたね。で、弟が森山良子さんに、あの子供頃にすごい厳しいピアノの練習をさせられたっていう伝説は本当ですかというふうに聞いたら、あ、本当よっていうふうに言ってたそうなんですけど、その伝説っていうのがあの、ピアノの鍵盤の間にカミソリの刃を置かれて練習させられたという話なんですよね。で、それを本人に聞いてみたら、本当だというふうに答えたそうです。そこまでやるのはさすがにやりすぎですけど、まあ、やっぱりね、あの、ピアノっていうのは、そういう訓練あってのものなのかもしれませんね。ナルト姫さん、ありがとうございます。次に、屋根裏ハンドドリップさんからいただきました。これは、海さんじゃなくて、すだちさんの方かな。皆さんもよくご存知だと思うんですけど、プリチンの最近の防災シリーズ、とってもとっても素晴らしい学びのエピソードばかりです。水がない時に人間がどれだけ大丈夫かとか、水の作り方やいろいろいろいろ、ここのところ災害ばっかりで不安だけど、心の準備が少しできたかもというふうにいただきました。ありがとうございます。これ本当に嬉しい言葉ですね。能登半島の地震とか、台風被害とか、本当に最近は地震も多いんですけど、不安にもなりますよね。で、その中でね、こういった僕のその防災のエピソードが、自分の話していることが本当に 100% 正しいのかっていうのは、最初にもお伝えしましたけど、絶対ではないと思うんですよね。新しい常識とか、常識だったものが非常識になったりということもありますので、ぜひご自身でもね、しっかり勉強していただきたいなと思うんですけど、まあ一助になればいいなというふうに思います。特に、うちの番組を聞いてくださっている方たちにぜひ、知識として持ってほしいなと、で、できれば備えてほしいなというのがあってやっている、シリーズになりますね。ぜひ、ね、屋根班のお二人も備えてみてください。そしてこうやってお便りいただけますと、また防災会をやりたいなと、やっていこうという原動力になります。ありがとうございます。次に鳥弘さんからいただきました。コーチングスキルがない時代の部活や習い事、辛かったですね。大人になってからのは、交流や自己啓示、他者干渉まで求めている。それが励みになる。人と、それがノイズやリスクと感じる人を別クラスにしてもらえるとお互いのためと思います。講師が競争化している教室も苦手です。というふうにいただきました。なるほど。講師が競争化しているっていうのはありますよね。特にヨガとかね、すごくありそうな感じしますけど。本当に気をつけないとね、ヨガ系の教室が実は、信仰宗教とかね、やばい宗教ということもあったりとか。まあ、それ言ったら、大学入って、普通に遊びのサークルに入ったら、そのサークルが実は繋がってたとかね、そういうこともありますんで、習い事というのも、リスキーな部分もあるかもしれません。ただ、その一つのスキルを身につけたいという人と、まあ、場合によっては、その、恋愛を求めてくる人なのかもいるかもしれませんね。そういう交流メイン、自己顕示欲を満たしたいとかいう人がいるとめんどくさそうですね。と思うタイプの人と、それが楽しいって人もいますんで、なんとも言えないとこではありますが。ともかく昔は、本当に今より、スキルのないコーチ、まあ常識が変わったっていうのもありますけど、 まあ本当に非常識なこともいっぱいありましたね。運動部系の習い事だと殴られるとかいうのも普通にある時代でした。今はだいぶ良くなったんじゃないでしょうか。鳥廣さん、ありがとうございます。次に巻貝さんからいただきました。ギターは買うものもありますが、訪れてくるギターがありました。僕はなぜかクラシックギターが2、エレキギターが1、エレキベースが1、ミニギターが1。不思議な出会いです。チョンさんの曲を聴いて、フレーズも良いけどやっぱロックはギターソロパートだなと思いました、というふうにいただきました。ね、やっぱりギターソロパートはね、最近聴かない人もいるって言いますけど、花形ではありますよね。ベースなんかももらってるんですね。ベースよく聞くのは、バンドマンはベーシストが一番モテるという伝説もありますけど、実際僕の昔やってたバンドなんかは、まあ、単純に顔がかっこいいっていうのもあるんですけど、ベーシストがモテモテでしたね。僕はどっちかというと、もらうよりも人にホイホイあげちゃう方ですね。なので割と考えてみれば 1,2,3,4,5 本ぐらい人に譲ってますけども、最近はもう物を減らそうと思ってるんで、なかなかギターね、買おうという気持ちにならないんですけど、それでもね、やっぱりうずうずしますよね。そのためには今持ってるギターを減らさなきゃなんていう気持ちもあるんですけど、まあ、そういう時にあげるという選択肢は一つの、方法なんじゃないかなという気もしました。巻貝さん、ありがとうございます。次に鳥廣さんからいただきました。聞き比べ、ソニー NDR7506 とオーディオテクニカ ATH-M50X。 この2つならモニター用にはソニー、鑑賞用にはオーテクが良いと当たり前っぽい結果が素敵。こんなに聞こえると、これまで買った CD 全部オーテクで聞き直したい、かっこ聞こえなかった音が聞こえるよ、ありがとうフリチン、というふうにいただきました。あともう一つハッシュタグで、ここは今からラジオですというふうにいただいておりますね。これは多分、ちょっとごめんなさい、この回聞いてないですけど、町田さんの回でこのオーディオテクニカがおすすめされたんではないでしょうか。なんかちょっとカラフルでかっこいいヘッドホンですね。僕も今はもっぱら編集とか、あとポッドキャストの収録の時にヘッドホンを使ってるんですけど、音楽を聴くようにはあんまり使ってないんですよね。やっぱりイヤホンが多いんで、音楽をきっちり聴くという部分で僕もこのヘッドホン欲しいなというふうに思いました。いいものを使うとね、聞こえなかった音を聞こえるっていうのはありますよね。ちょっとこれは、チェックですね。トリフィドさん、ありがとうございます。続きまして、トリフィドさんから、ハッピーお迎え Day to your guitar。 楽器とカメラを買った話は何本あってもいいですからね。ジョンさんのハッピーニューギターも何回聴いても良いボーカルで良い曲です、というふうにいただきました。これはケンのハッピーニューギターというお話の回ですね。気持ちのいい買い物ですけどね。楽器とカメラ買うとテンションが上がります。僕が本当に最近はギター買ってないんで、一番テンション上がったのはこの iPhone15 Pro Max を買った時じゃないでしょうか。ただ年を取るごとに、正直物を買った時にテンションが爆上がりするっていうことが僕は減ってきたんですよね。なのでケンとかジョンはもう本当に飛び上がるように喜んで使ってますんで、羨ましいなと正直思います。僕の心にやっぱりブレーキかかってるのは、やっぱり物が多すぎて買った時に罪悪感もプラスされちゃったんですよね。そこで相殺されてしまってるような気がします。あと実家を維持するちょっと余裕がないんで、母が亡くなったらこの実家を畳もうと思ってるんですけど、実家にあるその母のものもそうですけど、自分のものが多すぎてですね、それでげんなりしてるんですよね。これ全部処分しなきゃいけないのかっていう。で、僕の買ったマンションというのはとても狭いマンションで、まあ3部屋って言っても実質2部屋しかないような、あとはリビングという家なので、まあ子供たちがね、帰ってきた時とか親戚が泊まりに来た時の部屋を一つ確保しようと思うと、僕の物を置く部屋なんていうのはもうそもそもないんですよね。で、結局実家に今自分の部屋を作ってるんですけど、やっぱりある意味本当に全部断捨離した時に初めて物を買う余裕ができて、で、買う時の喜びもまたあるんじゃないかなという気がしてます。ただ捨てれないんですよね。僕本当に結構コレクション性はそんなない方なんですけど、と言いながらギター、まあ、弦楽器が今ざっと頭に浮かぶだけで 8本9本ぐらいありますんでね、これをなんとか減らしていきたいなというふうに思っております。鳥越さん、ありがとうございます。次にサニトラさんからいただきました。ビーズ通ってないのでヘイボタン押しまくりでしたよ。なんか弾いてように1090はなんとなく弾けます。私が弾いたら01624324なんですけどね、わら。桁数が多くて某 FC2PPV の番号みたいで嫌というふうにいただきました。これ実はね、たまたま、このお便り紹介をする前に目につきまして、僕ちょっとこの内容がよく分かってなかったんですよね。これは一体どういう意味だというふうに思ったんですけど、それで LINE でね、ケン君とジョン君に、このお便りの意味は一体どうなんだ、どういう意味だろうというふうに聞きましたですね。そうすると、ケン君が、めちゃくちゃビーズ好きな方に感じるね、わら。タックのギターシリアルナンバー1090と比較して自分のギターシリアルナンバーをおっしゃってるんだと思うなというふうに書いてきまして、FC2PPV は何だろうというふうにケンが言いましたら、ジョンが、これはエロサイトの動画やねというふうに言いました。で、要約しますと、で、ケン君が要約しますと、ミュージックステーションのオープニングがなんとなく弾けますよ。ただ私のギターナンバーはタックみたいな希少品の4桁ではなくて、エロ動画サイトのナンバーみたいに長い数わらってことなんだろうねっていうふうに要約してくれました。めちゃくちゃわかりやすい要約をいただきました。ということでね、とはいえ、サニトラさんもすごいいいギターをお持ちですし、1090、これ僕、曲はね、僕も当然知ってるんですけど、これが弾けるって、なんとなくでもね、弾けるっていうのはすごいなと思います。僕は本当にね、ソロギターに憧れたことがなくて、ちゃんと練習したことが一度もないので、全然弾けないんですよね。なので、まあ、エレキギター、まあ、グレコのミントシリーズっていうレスポールを持ってはいるんですけど、まあ、このレスポールタイプも手放そうかなというふうに最近思っております。もしうちの次男がギターやるって言うならあげちゃうんですけどね。サニトラさん、ありがとうございます。それから最後ですね、雪崎の父さんからいただきました。初めてのお便りじゃないでしょうか。ありがとうございます。最近、フリチンさんとのコラボソングがとても耳に残ってて、ふとした時に脳内再生されています。あれ、本当に良いですね。ということで、フリチンとそれからサナエトロンさんのハッシュタグをいただいております。ね、とても嬉しいです。4テイク目、まあ、4テイク目といっても3テイクは、ほぼ初見でこんな感じっていうのを捉えてですね、ほぼファーストテイク状態で、一発撮りで、曲やりましたけど、まあ、若干僕がね、当然、迷ってるとことか、あと、音をどうしようかなとかね、いう部分もあるんですけど、それでも気に入っております。いい曲になったなっていう、まあ、いい曲になったな、もう、巻貝さんのね、歌声と作曲、作詞能力、それから、トリフィロさんのね、コーラスがあっての曲ではあるんですけども、僕も、ソナエトロンさんの番組を聞くたびにね、最後に最近流してくださってるんで、聞くと、楽しかった思い出が蘇ります。雪崎の父さん、ありがとうございます。ということで、今回はこれでお便りの紹介が以上になります。皆さんもね、季節の変わり目は風邪もひきやすいですからね、気をつけていただいて。で、また、花粉症、今年どうなんでしょうね。もう僕、花粉症持ちなんで、今年は少なくあってくれよというふうに願っております。皆さんも体調にお気をつけて、楽しい秋をお過ごしください。それではまた、さよなら。
フリーダムチンパンジーポッドキャストをお聞きくださりありがとうございます。この番組ではお便りをお待ちしております。ツイッターにてハッシュタグにカタカナでフリチンとつぶやいていただくか、メールアドレスfreedom.chimpanzee@gmail.com freedom.chimpanzee@gmail.com までご意見、ご感想、お待ちしております。